恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちは続けて、塔の戒め、十戒を学んでいますが、神様の言葉を読むとき、また学ぶときは、いつでも大切なことは、柔らかい心を持って聞くっていうことです。今も、長島姉妹から、種まきの例えの話が出ましたが、本当にその良い地、それを私たちの心の状態、本当に柔らかい心の土地を持って御言葉に触れたいのです。柔らかい心で聞く、それは何よりも、あなたの御心を教えてください。私はそれを受け入れ、喜んで従います、という姿勢ができている心です。柔らかい心っていうのはどのようにして私たちは自分自身のものにできるんでしょうか。それは何よりも神様を正しく知るっていうことからできてくる心です。もしも神様が意地悪な方で、本当に厳格で、何か私たちがちょっとでもミスを犯すと、もう怒り狂うような、何か私たちが羽目を外して少し調子に乗ってると、真面目にやれとですね、私たちが楽しむのを嫌うような、そういう神様のイメージを持っていますと、やっぱり心も固くなりになってしまって、神様の言葉なんか聞きたくないっていう、そういう態度が出てしまうのです。しかし神様を私たちが、私を愛し、私の幸いをいつでも幸いに導いてくださり、私にとって最も良いことをしてくださり、神様はその言葉を持って、私を恵もうとしているんだ。そういう神様なのだという正しいイメージを持ちますと、心も柔らかくなるわけです。ぜひ、今日の御言葉を私たちが学ぶとき、そのような柔らかい主よ、あなたは私を愛し、私を恵もうとしてこの言葉をくださるんですね。それを感謝して受け入れます、従いますっていう、そういう思いを持ってこれに触れましょう。第7回。感飲してはならない。今日の言葉は非常にプライベートな、個人的な、そして講談から語るのに非常に困難さを覚える、しかし心を探られ非常に重大な戒めです。感飲、こういった言葉は今の時代もう死んだ言葉のように聞こえるかもしれません。その意味は、結婚関係以外で結ばれるすべての性的な関係を指しています。それがすでに結婚をしている者同士であれ、まだ結婚をしていない未婚の男女であれ、また未婚者と既婚者の組み合わせであれ、一切の夫婦関係以外の性的関係を姦淫と聖書は呼ぶのです。姦淫してはならない。この時代になんと古臭い、今はもっと自由な時代ですから、愛さえあれば、それは許されることではないのかと、とは言うでしょう。有名な、聖書学者また牧師のバークレーという人がこう言っています。我々は今日、純潔が何か笑い物にされるような時代に住んでいる。純潔であるということ。このことが、笑い物、なんと遅れた、なんと硬いものかと言われるような時代に、まさに私たちは生かされています。しかし、この言葉は、昨日も今日もいつまでも変わることのない神様の、すべての人に対する、クリスチャンだけではない、すべての人に対する神様の御心、ご命令として与えられているのです。この戒めは、先週の殺してはならないという、第6回と同様、イエス様によってさらに深く解き明かされました。それが今読んでいただきました5章、マタイ5章の27節から後の言葉です。姦淫してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。 しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです。実際に殺さなくても心の中で怒りを、憎しみを持っているなら、それは殺人です。同様に実際に行動をしなくても、その行動以前の心の動き、心でどんな映像を結んで見ているか、それによって神は見裁かれるというのです。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯した。この言葉だけを見ると、なんだか男の立場だけを戒めているみたいですが、しかし、当然のこととして、ここには男性だけではない女性の立場においても、これが罪として描かれるのです。しかし特に男性の場合、この誘惑は目から入ってくるということにおいて、非常に深刻な御言葉です。今日集まられた男性のすべてが、今日のこの御言葉を目にするとき、心に覚えるとき、非常にこの言葉は、ある意味で辛いもののように感じさせられるかもしれません。男性の性っていうのは、独身であろうと、既婚者であろうと、魅力的な異性を見ると心を惹かれ、それが情欲へと結びついて、あらぬ想像力をかき立てられ、誘惑を感じる。そしてそういったものが、多くの場合、目から入ってくる。そういったことを、そういった心の動きを知っている者は誰でもこの御言葉に触れるときに、これは厳しい言葉だと感じるのですが、しかし私たちは、だからこそ聖書から正しく性についてを学んでおく必要があります。そしてそれは女性も同じこと。また、結婚以前の若い者たちから、もう中年だから大丈夫ではなくして、本当に全てのものが学んでおかねばならないテーマでしょう。性の問題、様々な形で教えられます。子供たちは学校で教えられますし、また PTA がそういったですね、こう、話の時をこう計画したり、特に今はエイズの問題が世界的な大変な問題ですので、それと絡めて性の問題が様々に教えられるわけです。今日本で最もマスコミを賑わしている統一原理と、そして愛のファミリー、キリスト教の一つの流れだっていうことから、様々にそれが面白おかしく、また興味をかき立てるように、マスコミからを賑わしているのですが、きっと皆さんもいろんなところからそれについての質問を聞いたり、あるいは一体何なのだとですね、こう聞かれる機会があるんじゃないでしょうか。ことに今、山崎博子と桜田淳子の集団結婚式っていうことが非常に大きな関心を呼んでいます。ありありとその背後には、その統一原理の、なんて言いますか、本部って言いますか、それが、そのことを本当に巧みに利用して、いるっていうことが見えるのですが、決して騙されてはならないのは統一原理っていうのがどれほど危険な集団で、これまでに一体どのような悪事を、どのような方法で多くの若者たちを特に惑わし、その生活をまたその家庭をめちゃめちゃにしてきたか、私たちは決して忘れることはできないです。中心になっている韓国の文鮮明が、私が再臨のキリストです。聖書の中で予言された、再びいらっしゃるキリストは私なのです。と言って、偽って偽キリストとして立っていることを私たちは知っています。この教えは、聖書を全くデタラメに解釈をして、人々を惑わすのです。エヴァが、あのエデンの園で、蛇に惑わされて善悪の木の実から実を取って食べた。あそこのところを解釈しまして、あれは実はエヴァが誘惑する者、サタン悪魔との 間に性的な関係を結んだというんだ、というふうに、それを解釈するのです。人間の罪、最初の堕落というのは、女と悪魔との関係において、悪魔の血が、サタンの血が人間の中に流れ込んできたのだというのです。聖書には全く教えていない、全くおかしな解釈なのですが、そしてその人間の中に流れ込んできた、汚れたサタンの血を清めるのが分鮮明だというわけです。ですから、この統一原理にはずっと最初から付きまとっている忌まわしい一つの事実は、血分けっていう事実です。なし、サタンとの関係によって人間の純潔が汚されましたので、それを清めるのは、再臨のキリストである分鮮明との関係によって、人間は清められていくのだ。そこに、身の毛もよだつような一つの事実、分鮮明との性的関係っていうのが、この統一原理の初期からずっとあったわけです。今、集団結婚式っていう、驚くべきほどの数の結婚式。ですから、初期のような形は取れないということで、でも、この統一原理にとっては、集団結婚式の結婚式が大切なわけです。その血を清めるっていう、その儀式がとっても大切なわけで、その時、そのためにですね、このカップルが一人一人分鮮明の前を通らされる時に、分鮮明によって清い水がかけられるのです。その中に何が入っていますか？分鮮明の精子、精液が加えられているわけです。それによって清めるっていうわけですから、本当にですね、私たちは、その、忌まわしい教えに対して、はっきりとした態度をとっておらねばならないわけです。少々気持ちの悪い話で始まって申し訳ないのですが、性に対してある人々は、それは悪いものです。と、性を悪いものと考えます。そのために性に対して嫌悪感を抱き、また罪悪感を持ち、あらぬ羞恥心を持って、この性をおぞましいものと考える立場。またある人々はそれは良いものです。そして人間に与えられた良いものですから、それを自由に本能のままに用いれば良いのです。そして、性に持つべき境界線を取っ払ってしまって、奔放に性を楽しむのです。実態があまり詳しくわからないのですが、今、もう一つ話題になっている愛のファミリー。しかし、本当にですね、人たちがキリストの名を呼び、クリスチャンと自分たちを呼びながら、しかし、一つ事実として、本人たちが告白しているのは、伝道のためにこの性を用いるっていうですね、伝道のために性的な関係を結びながら、そのことによって、無償で自分を与えることによって、神様の言葉を伝えるのだっていう、そういう事実を前にするときに、神様は人を男と女に作り、その結びつきのために、良いもの、幸いな清い手段として、性を与えられました。性を軽んじ、嫌悪するのは間違いですし、しかし逆に、性を良いものとして自由奔放に本能のままに用いることも、もう一つの間違いですが、人間っていうのは、神様のせっかく作られた良いものを悪いものにする名人、美しいものを醜い暗いものにする本当に天才であると言えるでしょう。この性というものは良いものとして神様がお与えくださったのですが、神様は同時にここには危険が伴うということをご存知でこの命令を与えられたのです。神様は決して意地悪だからこの守るに困難な命令を与えられたわけではありません。何よりも私たちの幸いのためにこれを与えてくださったのです。テレビや新聞や映画や雑誌でこの性をもてあそびながら姦淫、まあ今の言葉で言えば不倫とか浮気とか、こういったものをこう 魅力たっぷりに描き出しながら、人々の心を引こうとするのですが、そういったものを魅力的なものとして置くのですが、それは偽りです。どんなにそれらのものを魅力的なものに見せようとしても、それは人を痛みの中に、敗北の中に、苦しみの中に、また大きな傷、一生涯の後悔の中に陥れる罠であることを知らねばなりません。それは第一に心に深い傷跡を残します。第二にそれは心だけではない肉体に、また精神を蝕む原因になるのです。第三に家庭を破壊します。第四にそれに関わるすべての人を不幸にするのです。神様は意地悪でではなくして、私たちをこの苦しみに合わせないためにこの戒めをくださったのです。神様のくださった気づき上げるための良い道具が破壊するための武器にならないようにと神様は警告をするのです。ではどのようにしたらこの危険な落とし穴から免れることができるんでしょうか。マタイ5章の29節30節の中からイエス様の処方箋を見てみましょう。29節。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘラに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘラに落ちるよりは良いからです。まず第一番目のイエス様の処方箋は、この誘惑、この罪に対しては、自分で自分を手術せよ。自分自身で対処せよということです。ことにこの罪は心の中で始まるものですから、心の中で密かに犯してしまうものですから、他人の目からは隠されています。そしてこれに対しては誰もその人に代わって手術することができないのです。イエス様はですから、自分で自分の目をえぐり出しなさい。自分で自分の手を切り取ってしまいなさい。なあち、自分で自分自身に対して厳しく対処せよ、というのです。幾度も書かせさせていただいているんですが、私が伝道者としてスタートしたのは、もう、本当に大昔のような感じがしますが、輪島で、22歳の時、クックっていう宣教師が、カリザヤからやってきて、その方のメッセージの通訳をするために、その集会の前に、リハーサルのメッセージを聞かされた時に、まさにこの御言葉で、クック宣教師は本当にですね、大きな声で目をぐりぐりさせながら、恐ろしい声で、この御言葉を読み上げられました。そして、罪をあなたはいい加減に、取り扱っていないか、罪に対して甘くはないのか、それをどんなに厳しくっても、それを自分の誘惑を、自分の罪を、神様の前ではっきりと悔い改め、それから離れなさいとですね、語られたときに、私は本当に恐怖に引きつるような思いで、しかし自分の姿をありありと見せられることによって、一つ一つの罪を具体的に処置させられました。イエス様は、この罪に対しても、自分自身で、自分自身に厳しく対処せよ。そして第二番目は、右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して、右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい。いくら私たちが聖書ありのままそのまま全部信じると言っても、これをそのまま信じる人はここにいないかもしれません。もしもこれをそのまんま、信じている人がいたら、ここにいる人たちの何人もですね、右の目がない人がたくさんいるはずですし、右の手のない人がたくさんいるはずなんですけども、みんな右の目を持っているようですから、教会はなんていう偽善者の集まりなんでしょうか。でもこれは、誇張法っていう一つの表現なわけです。もしもこれをそのまま信じるんだったら、 イエス様のお弟子さんたちは、もうみんな右の目だけじゃない。罪を犯すのは右の目とは限らないでしょ。もう両目も両手ももう全身傷だらけになっていたと思うんですが、当然これは神様のイエス様の協調的な言い方なわけです。右目右手。まあ私も目は右利きですから、ですし、手も右利きですので、まあ大体の人たちは右利き。目の場合どうか知りませんけど、ウィンクする場合は、私は、パッと左手が、左だけは、こう、つむることができるんです。なわち、何か打とうと思えば、左目をつぶって右の目で見るわけですから、きっと右利きと言うんでしょうか。ですね。まあ、人によっては、左目、左手が、利き目、利き手の人がいるかもしれませんけど、イエス様はこのことによって、右っていうもの、それは大切なもの。ですから、ここでは、誇張的な表現を持ちながら、それがどんなに大事なものであったとしても、あなたにとって貴重な価値あるものであったとしても、それが夫婦の間に夫婦の絆に日々を入れ、家庭をおろそかにするようなものであったとしたら、それがどんなに大切なものであったとしても、あなたをイエス様から引き離すようなものであるとすれば、それを切り捨てなさい。ある人にとっては、あまりにも仕事に身を入れすぎて、夫婦の間からにひびが入り、家庭がおろそかにされるとするならば、その仕事が右目、右手になり得るわけです。それほどに夫婦の絆は価値あるものだというわけです。それがどんなにあなたにとって犠牲であっても、それを捨てなさい。で、3番目にイエス様はこの言葉を持って、つまずかせるなら、という言葉によって、私たちにつまずかせないように、つまずかせないように、備えをしておきなさいというわけです。ちょっとご一緒に旧約聖書の、ヨブ記31章というところを開いていきましょう。ヨブ記31章です。旧約聖書の813ページになります。ヨブ記31章の一節をお開きになった方、ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。813ページ、31章の一節。はい。私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目を留めよう。はい。私は自分の目と契約を結んだ。ヨブは、ヨブ記の一章の一節を言いますと、潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっていたと言われています。ヨブがその潔白であった。悪から遠ざかっていたっていうことの秘訣が実は、ここに私たちに明らかにされています。先週は私たちが罪を犯させないために、この口を持って罪を犯さないために祈るべきだと言いました。私の口に角盛りを、見張りを置いてください。今日は、ヨブから教えられて、目と契約を結ぶっていうことを学びたいのです。私は自分の目と契約を結んだ。目と契約を結ぶことは大切です。ある私の尊敬する、まあ、歴史上のクリスチャンなんですが、もう生徒は、やはり一人の男として、彼にとっても魅力的な女性にこう出会うときに、その存在が登場が誘惑になるっていうことをよく知って、自分のそういう弱さをよく知った上で、こういつでも自分にとって誘惑になりそうな異性に出会うとき、この祈りをまずその瞬間にするようにしているって言うんですね。いたって言うんです。主よ。彼女が外側が美しいように、その心も美しくなりますように、そういう女性に会うとですね、その人の魂の救いのためにすぐに祈るように、自分でそういう契約を自分の目としたわけです。そして彼は、この祈りがいつでも、そのような女性に出会うときに、それ以上私がそのことによって誘惑の中に落ち込み、心の中にあらぬ想像をかき立てる、そのことから私を守ったと証しするのです。これはとても素晴らしい祈りじゃないでしょうか。男たる者、ぜひ目と契約を結んで、そのような祈りをすぐにするようにしておいておけば、私たちもこの罪から免れるというわけです。特に 先ほど触れましたように男性っていうのが目から様々な誘惑が来るっていうことから、女性は本当にですね、そのことの責任の半分を負う必要があるかもしれません。その態度を持って、そのまた服装を持って、男性の前にそれが誘惑にならないように気を配らねばならない。実は、姦淫してはならないっていうこの言葉は、マタイ5章のところを見ますと、実は、5章の32節から後に今日読みませんでしたが、しかし私はあなた方に言います。誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。姦淫を犯させる。実は姦淫を犯すっていう言葉と、姦淫を犯させるっていう言葉は、区別がつかないほど同じ言葉が使われていると言われます。ですから、今日はただ、姦淫を犯してはならないという戒めだけではなくて、そこには、姦淫を犯させてはならないという戒めも同時にあるということをぜひ覚えてみましょう。他の人々をその罪に誘惑することも同時に戒められているのです。さて最後にもう一つのことを述べて締めくくりとしたいと思うのです。今日この戒めの光に照らされて姦淫してはならないっていうこの戒めに心を照らされるとき、心の中に大きな痛みを覚える方がおられるかもしれません。私は過去において実際にその罪を犯してしまいました。そのために心は責められ苦しんでいますという方がおられるでしょうか。どうぞそれを神様の前にすべて告白して神の許しを受けてください。イエス様の十字架の血はすべての罪からあなたを清め、すべての自分を責めるその罪責感から人を解放する力を持っています。この罪を犯したならば、もうそのことのために一生涯その罪に悩みながら、その罪責感に苦しみながら、その重荷を抱えながら苦しむ必要はないのです。イエス様は、姦淫の現場で捕らえられた女性に対して、その罪を責めないで、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。と語られました。イエス様は彼女の姦淫の罪のためにも、十字架にかかって死んでくださろうとするお方だったのです。だからこそ、私はあなたのその罪のためにも今から十字架にかかって死にます。だから私もあなたを罪に定めません。安心して生きなさい。しかし、今からは決して罪を犯してはなりません。私たちは一人一人、心の中でか、また実際にか、皆この罪を神様の目の前には犯しているものではないでしょうか。そのような思い出を引きずって歩いていないでしょうか。しかし、今日イエス様の十字架を見上げ、イエス様の許しと清めをいただきましょう。そして、主の御声をしっかり心に刻んで歩み出しましょう。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。